こんなコーナーの割には、なんかすっかり、こう、レギュラーコーナーになっちゃった感のある、こう、タイトル募集中のコーナーなんですが、北順でますね、ちまいこ代表のアルトさん。おはようございます。はい、おはようございます。第2回放送お疲れ様でした。前回、ちんまいこ好きの称号をいただきました、アルトです。そうですね。130何センチだっけ？いや、今回はタイトルを考えてみました。思いついたのが、オーガスト放送局海賊版というものです。まあ、ひねりもなく、ただカッコ仮を取っただけなのですが。とあるメーカー公式のウェブラジオでは、タイトルにカッコ仮がついたまま13回カッコ1年間放送して終了したというのもありましたし、これはと思う案がなければそのままでもいいんじゃないかと考えてます。はい、まず1通。で、実はですね、こう、ハニハニラジオが全36回だったらしいんで、36回仮のままだったら37回目からは仮を取るっていう副案をですね、喋り始めた時はちょっと考えたんですけども、だいたい、各週配信で37回送り出すためには何年バックビやってればいいんでしょうっていうのをその後こう気にし始めましてですね。毎週配信でも36回は36週でしょ？ 1 ヶ月が4週間だとしたらまあ36週って9ヶ月でしょ？で、こう今3月なんで、毎週配信しても借りがなくなるのは来年1月とかそのくらいだと。大体この番組ですね、こう、フォーチュンアテリアが発売されても続くのかどうかとかまだ全然決めてないんで、そんなに続くのかどうかはもうそもそも微妙に疑わしいですし、こう、それまでだって今週この後みたいな事情もあるので、こう、先のことは全然わかんないんですよ。で、毎週やっても9ヶ月かかるものを隔週にするってことはね、こう、要するに、所要時間は単純に9ヶ月の倍だと。で、18ヶ月って12ヶ月で1年なんだから1年半でしょ？で、ずーっと続いてると、仮が取れるのは来年の9月とかそのぐらいでしょ？ 9 月って、それは長寿番組だよね、と思うんですよ。フォーチュンアテリアが出た後もやってるかどうかわからないっつってるのに、そんな長寿番組を見越してどうするんだと。そうやって考えてみるとですね、こう、ハニハニラジオだってまあ、あれ隔週だったんだから、それが36回続いてたらまあ、長寿番組だよね。1年半はやってたってことだよね。こう、今、ちょっとこう、いただいたメールの趣旨とは全然違うところに感動してるんですけど、36回はね、現実的じゃないんで、やっぱ、変える方向で、行きたいと思います。はい、次、もう一つ。ナナシ A さん。これナナシってことだよね。はじめまして。おはようございます。ナナシ A と申します。はい、おはようございます。ハンドルネームは適当です。気が向いたら変えるかも。変えるときは、ナナシ A 改めとか書いてくれないと同じ人だと思えないからね。そこ気をつけてくださいね、と。はい、タイトルですが、オーガスト放送局海賊版、カッコ、シンで。すでにありそうな気がしたんですが、出てなかったようなので。はい。ありがとうございます。僕もね、こういう方向性はありそうだと思ってたんですけど、ありそうだと思われているものが根こそぎ存在しないのは、もうみんなどうにかこの番組をキクラゲにしたいからです。配信3回目にしてようやく、こう、キクラゲでも成人でもないのがやってきてくれてもよかったよかったと、コーナー的にはですね、思います。で、さらにもう一つ、夏の木さん。どうもおはようございます。はじめまして。はい、はじめまして。おはようございます。で、タイトルですが、個人的に第1回放送の土鍋のインパクトが強すぎて頭から離れません。そこで、オーガスト放送局海賊版8月の土鍋とかどうでしょう？真夏の8月に土鍋という意味不明のシチュエーションが番組の混沌とした感じを表現しているのが失礼しました。書いてあるんだけど、いいよね。まあ、続き。ちなみに、フォアテリ FA などの略称の件。タイトルフォーチュンアテリアルが発表されたとき、英語が苦手なので某翻訳サイトで機械翻訳したところ、動脈のフォーチュンと表示され、それ以来私の中での略称は動脈のフォーチュンです。略してないよね、これね。いや、次、ちなみに、前回はちょっと各タイトルのエコーが強かったような気がしました。大変申し訳ありませんでした。ちなみに、ラジオ内での内輪のネタは新参者には意味がわかりませんが、そういう雰囲気はいかにも手作りって感じで大好きなんでどんどん入れちゃってくださいと思ってます。これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。いきなり謝罪関係から入りますけども、前回配信分エコーかかりすぎ、それから、エンディングの後にフェードインしてくる BGM の音量が大きすぎ、この2点については各方面から突っ込み殺到してます。すいません。全部僕のエフェクター操作ミスです。次回というか、まあ、今回から気をつけてます。で、やっぱりね、喋りながらリアルタイムで、その辺のパラメータ一人で全部操作もしながらっていうのは思ったより難しいっていうかですね、こう大体マイクに向かってこうやって喋ってるのもほぼ初めてなんで、至らない点はまだあるかと思いますが、まあ、最終的にちゃんとしたものが普通に出来上がるのが一番いいに決まってるんでね、今ダメだっていうことは、もうどんどん突っ込み入れてください。よろしくお願いします。でね、どんなに、 ゆうのすけさんよかったね。土鍋受けてる土鍋。
ねえ、この、好評な折りを受けて、本当に、フォーチュンアテリエルの初回特典が、本当にミグダ鍋&鍋具材真空パックとかになったらものすごいいいんですけど、どうですか、本家の人ね。で、前から気になって、そう、土鍋って話を読んだ時から気になってるんですけど、この鍋具材真空パックってさ、これ中身何鍋なんだろうね、これね。玉津島が、ああいう立地なんで、こう、それにちなんでるとすると海産物っぽい感じが想像されるんですけど、あの島って山もあるよね。意外とこう、玉津島名物で土鍋で鍋物なのに、中身イノシシとかタヌキとかさ、そういう可能性も過ぎれないのかなと。で、まあ、食べたんだけどどんなのだったとか、味付けがどうだったとか、この際だからそういうレポートもいっぱい欲しいと思います。知ってる人も知らない人もニュースのコーナーまで送ってきてください。もう龍之介さん当然注文してると思うんでね、詳しいレポートなんかと、送っていただければと思います。で、このね、動脈のフォーチュンって全然意味わかんなくていいよね、これ。直訳しました、直訳しましたって言われてもさ、ちっともまず、フォーチュンは訳しなくていいのかよ、とか、略称のつもりだったのかもしれないけど、これ略されてないよね、ちっとも。動脈のフォーチュンとフォーチュンアテリエルって足して変わんないよね、長さ。ツッコミどころは非常に満載で、これいいです。大変いいです、これ。はい。動脈のフォーチュン。あとはまあね、うちらの話っぽいところっていうのが、役に立たないオーガスト対策のパーソナリティの二方は、まあ個人的に知り合いなので、その辺とか、こう、ネタ職人としてほぼ一人、孤軍奮闘中の龍之介さん絡みとか、あとはもうのっけからね、キクラゲがどうこう言ってる部分だと思うんですけども、サイトの方にはちょっとあげたんですけども、キクラゲっていうのはオーガストと本当に何の関係もないです。実験台なんだよね、ここでは宣伝してなかったんですけど、この番組を作るための実験台にするための番組っていうのが、ポッドキャストが実はもう一つあります。そっちがキクラゲ成人アワーっていう番組で、そっちの方が配信が早かったんで、1個多いんですよ、ファイルが。だそっちの方が先始まってて、それを知ってる人がキクラゲキクラゲ言ってると。まあ、そっちもね、興味がある人はちょっと覗いてみていただければとは思うんですが、まあ、それはオーガストとは関係ないんでね。で、本題のタイトルの募集中についてなんですが、今回皆さん共通してるのは、オーガスト放送局海賊版までのところはいじらないと。このタイトルそんなにいいかなと思うんだけど、そろそろで初めに来ると思ってたのが、カッコの中をいじるっていうのともう一つね、こう、山賊版あたりが来るんじゃないかと、実は山かけてたんですけど、まあ、立地的にね、まあ、玉津島で山賊やるのは厳しそうなんで、まあ、海賊は何でもなりそうだから、まあ、海賊だったらいいのか別にとか、こう、まあ、海賊っぽいところをこじつけてみると、まあ、そこら辺になるのかなと思うんですが、あとはまあ、だから、おまけに何がついてるか、あるいはついてないかが違いますよと、こう、無印と、カッコ真と、8月の土鍋。まあね、この中から一つってことだったら、まあ、とりあえず面白いのは8月の土鍋だと思うんで、じゃあタイトル前がやたらと長い今回でしたが、ようやくこれでタイトルコールいきます。オーガスト放送局海賊版8月の土鍋。これぐらいかな。はい、今回のタイトルがオーガスト放送局海賊版、8月の土鍋なんですが、実はこのタイトル募集中が一つに人気コーナーっぽいので、タイトルは引き続き募集中にしておきます。当面8月の土鍋でいきたいと思いますが、別に次のタイトルが次になんか採用されたら変わりますよと。これね、喋ってるタイトルが口で言ってる分にはこんなの毎回違ってもいいんで、8月の土鍋以上にハイブラウでグローバルなタイトルとかに心当たりがある方はですね、タイトル募集中の方にメッセージをお願いしますということでさ、例えばね、いや、こういうのも来るかと思ってたんですけど、番組タイトル自体が勇気かなでファンクラブ通信とかそういうのもありだとは思うんですよ。採用する人は限らないし、仮に番組のタイトルが勇気かなでファンクラブ通信になったからってかなでの話しか喋らないってことはまあないと思うんですけど、まあネタなんでね、これもなんかいろいろ持ってきてくださいということで、改めまして、皆さんおはようございます。オーガスト放送局海賊版8月の土鍋、配信第3回、収録日は4月7日、パーソナリティオリクラ初めてお送りいたしますが、のっけから再び謝罪会見です。で、3回目にして早くもね、 通常サイクルよりも一瞬遅れちゃってまして、待ってた方とかもしいらっしゃいましたら申し訳ありませんでした。僕もこの番組で生活してるわけじゃないんでね、心苦しいとは思いつつも、サラリーマン家業には逆らえないところがありまして、3月から4月にかけては厳しかったんですよ。もう、厳しかったんですよ、とか言いながらですね、この間に、スパロボ W が終わって、メイドさんと大きな剣が2週目に入って、バイナリーポットとかプリンセスホリデーとかには手も触れてない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕は風邪ひいて、ようやく治りかけですね。結構今喋ってても喉辛いんですけど、ところで、今回なんでこんな無駄話してるかというとですね、今回来たメッセージなんですが、先ほど3通紹介しましたタイトルの3通とですね、このずーっと後に読むんですが、普通歌1通の合計4通。これで全部だからです。大体、ご祝儀特需が一巡した感じっていうかね、3回目にしてとうとう、こういう時代がやってまいりましたよと。普通歌の方はまた後で紹介させていただくとで知ってですね、じゃ今回何話すかってことなんですけども、だからさ、こういう時のために信者への道っていうのがあるんですが、こういう時のためのコーナーが、こういう時に使えないと。さっきもちょっと言ったんですけど、この間やってたゲームってオーガストと何の関係もないので、信者への道はお休みです。だからといってね、代わりに今からメイドさんと大きな剣とか話し始めたら、それ単なる詐欺なんで、やっぱり今回はね、このコーナーでいきたいと思います。超高速フォーチュンアテリアリニュース。ということで、届いてませんがニュースをやります。特にうがったニュースとか届いてないんで、こういう時は誰でも知ってる話をしようと思うんですけども、本家のサイトにね、男性キャラの紹介が出てますよと。出た順番に並べると、3月30日公開が千鳥より、4月2日公開が、違うわ。闘技聖一郎。あ、合ってるわ。で、4月4日公開に八幡平司ですよと。で、このね、野郎のキャラが思ったより多いってこと自体からして、賛否両論あるみたいだと思うんですけど、僕はこんな感じでいいと思ったんですよ。ヒロイン以外いらないっていう、考え方も気持ちとしてわかんないことはないんですけど、僕はほら、作品を世界で見たいので、脇役もいて、主役もいて、ヒロインもいて、みたいな、それぞれなりの人間関係みたいなことがいろいろあるんだよってことも、見せてほしいしね。そういうとこがあってこそのリアリティだっていう意識の方が僕は強いんで、だから、これぐらいいて普通じゃんっていうのが僕の考え方ですね。というか、だってさ、これ共学校なんでしょこの舞台。目に見える関係が主人公とヒロインだけで完結しちゃうっていう世界の方が気持ち悪いよ、人として。っていうふうに、僕は思うんですが、皆さんはどうでしょうと。いや、いらないって気持ちはわかるんだよ。基本、なんていうのかな、主人公とヒロインがイチャイチャしてるところが見たいとかっていう動機に特化したら、ここら辺雑音だからさ、気持ちはわかるんだけどさ。いや、そんな、だから気持ち悪いとか言われても、ほら、ゲームなんて所詮ファンタジーじゃんって言いたい人もきっといるとは思うんですよ。でもね、リアルがあって、ファンタジーはファンタジーになれるんだと思ってるんですよ。全部ファンタジックなだけの世界っていうのは結構見てて入れ込みにくいし、本当に、見せたいファンタジーが実は引き立たないから損すると思うんですよね。オーガストでしょ？ワールド展開のオーガストじゃん。ワールド展開が実はこんなことだったんですってことで驚いてもらうためには、足場のリアリティは重要だと思うんだよね。やっぱり、なんていうのかな、それなりにリアルっぽく見えるようにはしといてもらわないと、おかしいものがおかしく見えないっていうところがあるんですよ。で、そういうことなんで、作り込もうとしてるんじゃねっていう方向に評価してるんで、僕はこれでいいと思うんですが、野郎が多い話はそういう感じでね、捉えてるとして、で、それとは別にさ、なんだ、仙道伊織はエリカの兄で、闘技聖一郎は四郎の兄で、結城かなでが春菜の姉。ヒロインが5人いて、半分以上は誰かしらの妹だと。これは正直どうなんだっていうか、寄りすぎだろうと思わないことはない部分なんですけど、逆にね、このレイアウトだから見せられるっていうことが多分なんかてるんだろうと。例えばほら、主人公とこの妹のうちの誰かっていうのが付き合うことにしたとしてさ、家族に最後まで隠したままにはできないでしょうから、お披露目するなりバレるなりって、イベントが当然ある。と、例えばほら、白は お兄様には言いづらそうかもしれないし、エリカは割と簡単にホイホイ言っちゃうかもしれない。で、それって今のキャラクター像で想像するからそんなんですけど、実は蓋開けたら丸々逆かもしれない。で、意外と、シロのお兄ちゃんの方があっさりしてて、エリカのお兄ちゃんが一定期間使い物にならないとかいう時代があるかもしれないと。で、これら辺はもう見ないとわからないし、まあ、見るまでは SS 天国っていうことだとは思うんですけど、何かしらのドラマがあるわけでしょうと。で、その時に何が起こるかっていうことの違いは、今回、要はこれだけバリエーションのある妹ばっかりが登場するっていうことであるからには、まあそういうテーマが一つあるんだろうっていう気がしてます。で、このレイアウトだから見せられることっていうのは、まあさっき言ったのはそういうことなんですよ。まあ順当に考えればね、わざわざみんな妹にしてるのはそういう話だろう、多分と。いうふうに思ってますが、あとは何ですか？実は玉津島が超機動要塞玉津島なの、玉津島カタカナとかね、穴山がバンって開くとエヴァンゲリオンみたいなものが中から出てきて宇宙人とかと戦うんだけど、このパイロットになれる適格者の条件が誰かの弟か妹限定。で、そのパイロットコンビ組んでるオペレーターの条件がパイロットの兄か姉とかいうことかもしれない。じゃないですか。そうすると、生徒会は実は適格者がより集まってるだけだと。ことかもしれないじゃん、だって。わかんないんだからさ。そのね、キーハだけ、上も下もいないじゃん。で、このキーハ実は、生徒会は実はそういう寄り集まるところだったんだっていう秘密を知らなかった人の役がキリハ。もしくは、キリハは実は敵宇宙人が教えるから送り込まれたスパイっていう線はどうだと。何と戦ってんのかよくわかんないけど、まあ、妹ばっかりだし、そういう、あれ、かもしれないよね、ワールド展開はね。っていうのを、ちょっと考えました。ヨタ話です。はい。で、次。順調すぎる勢いで SS が増えてます。順調すぎる、本当に。なんでこんなに順調なんだよ。まあ、いいや。カニキスのテキストブログのカニキスさん、有機かなで生誕祭記念、フォーチュンアテリエ SS シャープ1。から、時の住む森、早坂さんのフォーチュンアテリエサイドショートストーリー、闘技城編と、勇気かなで編。まあ、勇気かなで生誕祭記念と、フォーチュンアテリエサイドショートストーリー、勇気かなで編が、まあ、かなで節全開なのはある程度自然なことだと思うんですよ。まあ、かなでだからね。早坂さんとこのさ、闘技城編までが、こう、割とざっくりですね、話の展開中盤ぐらいまではかなでに食われてるんですよね。これはもう技術がなんだとか、なんかそういう問題と根本的に違うことで、要するに今のところ、奏はそういう子なんだろうと。僕が SS 書いても大体そうなるんですけど、アケルリ SS にフィーナを出すとね、こう、フィーナは脇役のつもりで配置してても、結局、なんか最終的に中身はフィーナの話みたいなことっていうのがあるんですよ。かなでも多分そういうことで、その場の空気を強引に自分へ持ってきちゃう魔力みたいなことがあるんですよ、多分。そういう意味では、かなではフィーナ並みの魔力を早くも発揮していると。これね、マッチアップによっては本当にかなでの相手になった子が骨も残らないケースとかあり得るんで、キリハとかシロのあたりがまあ、特に危険かなと思うんですけど、まあ、頑張って存在アピールしないとって部分ですね。まあ、頑張ってほしいんですが、大丈夫なのかね。かなで強すぎだよね、ちょっとね。とりあえず動かしてて楽しそうだと思うんだ、かなで。僕はまだ書かないけどさ。非常に奏で全開なのは何て言うんだ、微笑ましいので、他の人もどんどん書いてください。お願いします。ということで、一人で喋ってまいりました。今回のニュースはとりあえず以上ってことにしときます。で、今回何も来てませんが、超高速フォーチュンアテリアルニュースのコーナーでは、フォーツワル様々な情報を募集中です。事実も真実も嘘偽りも何でもありありです。で、メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載ってますんで、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちいたしております。 ちょっと機材の都合で BGM の入りが遅れましたが、例によってここからは構成的にはエンディングに入っていきます。でまずメッセージ対象の今回分はですね、リアクションになってない動脈の方針が非常に面白いかつなんていうんですか、8月の土鍋採用記念ということで今回は夏の木さんにしたいと思うんですが、ここで、普通歌が1通。そうですね、前回紹介した時は14歳だったんですが、15歳になられたそうで、おめでとうございますのメイの浜さん、エロゲ買っていい年齢まであと3年だね。あと3年ね。まあ、頑張って我慢しようね。はい。オリクラさんこんばんは、じゃなかった。おはようございます。ミイノハマです。はい、おはようございます。で、先日、あることをやってしまいました。電撃ジーズマガジン3月号の表紙絵が、フォーチュンアテリアルの闘技白だったのですが、痛い出費覚悟で、表紙テレカに申し込んでしまいました。そしたら今度は、アケルミのノベライズ第3巻も発売になって、今月はだいぶ痛い出費になりそうです。さらに4月にはラジオ局のイベントで千葉県へ行くので、さらに出費が多くなりそうです。具合が悪いです。ちなみに副賞はまだですか？以下検閲。ではでは、またお便りいたします。お前のか！だから副賞を要求するなと！言いたいところだったんですが、ちょっと考えを改めました。そんなに副賞が欲しいって言うんだったら、用意するから自力で勝ち取りなまえ。ということで、ポイントレースを画策してます。だからってね、全員に何か出す財力とかはもう全然ないので、どっか区切りを決めて、その期間で一番ポイントを取った人には何か進呈します。で、どうやって得点を集計するかとか、副賞に何を出すかとかいうことは今検討中で、後でそういう展開をするために今とりあえずデータだけ取ってます。で、まあ細かいことはおいおい発表していければと思ってます。今のところはその程度の具体性です。で、そう、お便りに書いてあるんですけど、こうグッズ類ね、買い始めると僕はキリがないんで、テレカとかそういうのは基本的に手出してないんですよ。で、ここに出てる中では、こうノベライズ3巻ってやつは買いましたけど、雑誌はどうだったかな？買ってなかったかな？で、それとはまた別にさ、そう、グッズって言えば、こう、そっち方向に物欲があまりない気がするっていうかですね、例えば世にであるグッズの中で、こう、これが一番不思議だと思ってるんですけど、こう、抱き枕の魅力が僕には全然わかんないんですよ。フィリピンとかタイとか、なんかあそこら辺の地域に本当に市販されてる抱き枕っていうのが実はあってですね、女の子柄とか全然関係ないっていうか、そもそも遠編みの円柱をむき出しでただ単に置いてるような、まあ女の子全然関係ない枕で、これ、要するになんでこんなになってるかっていうと、あそこら辺の地域は暑いでしょう。夜それ抱いて寝ると、こう枕の中をくすす空気が通るから涼しいっていう。これはね、現実的にすげえわかるんですよ。こういう抱き枕だったらちょっとまあ、機能的に欲しいかなっていうか、使ってみたいかなって気がするんですけどね。女の子柄は何が嬉しいのか全然わかんないんですよ。誰かね、とりあえず僕に、女の子柄の抱き枕の魅力について語ってください。それが面白かったら僕も何か抱き枕買おうと思います。例えばほら、今自分で作ってる人いるでしょ？つんぎれの人とかさ。よかったらその辺ちょっと一回語っていただければと思うんですが、どうでしょう。ね。ということで、あとは大体いつものように、BGM 類ですが、今回も前回と同じです。まあ、そろそろ変えたいなとはちょっと思ったことは思ったんですけど、こう、続けて何度かやってたら、こう、スタイルとしてあるし出来上がっちゃってきた部分があるんでね、まあ、このままでもいいかとかも含めて、そこら辺どういじるかいじらないかを考え中です。で、オープニングはブリリアントアズーリ、今流れているエンディングはペティフルール、リリカ SOS さんのアレンジ、ジングルは同じく、リリカ SOS さんのアズライトブルーのジングルバージョン、で、前回から効果音が入ってますが、タムミュージックファクトリーさんから引用って今回使ってねえか、そういえば。っていう。そうだよね、ニュースがなかったんだもんね。そうそう、使う機会がなかったんですよ。キクラゲも来なかったしさ。まあ、そんなことです。まあ、言っちゃってますけど使ってませんが、まあ、使えばそこです。ということで、最後に、今週ちょっと短いかな、やっぱり。まあ短いんですが、次回収録予定について、今度はね、特に何にも予定とか入ってないんで、4月21日が収録予定の候補日ですが、翌日ね、4月22日、サンクリ35です。もしかしたら、その関係で、ちょっとずれるかもしれませんけど、僕の原稿次第っていう部分ではあります。まあ大丈夫だと思います。で、なんで原稿がとか言ってるかっていうと、まあ僕もサークル参加するからなんですけど、特に座標がどうとかは宣伝はこの番組ではやりません。配信日、
この番組の配信日から見ると来週の末なんですけども、役に立たない大型対策の方が放送されますんで、サークルガンヌンとかそっちの方はね、興味ある方はそちらの方をチェックしてみてくださいということで、はい、それでは、大型放送局海賊版カッコカリ配信第3回、パーソナリティオリクラ初めでお送りいたしました。